はい、2時30分になりました。それでは、今から、第一研修会、という形で、今後、導入されていきます裁判員制度についての、研修をですね、全盲で初めて司法試験に合格して現在弁護士として活動されています竹下芳樹弁護士にお越しいただきまして、講演の方をいただきたいと思います。じゃあ竹下先生よろしくお願いします。
人間役回りといっぱいあるもんでして、先ほどは日森の副会長という肩書をもらって挨拶をしたんですが、今度肩書を変えて、弁護士という肩書になるわけですが、肩書だけはかっこいいんですけども、弁護士というのも、そんな仕事の日々がかっこいいわけでも何でもなくて、どちらかというと、なんて言いますかね、日々雑白な業務をやってるというのが、弁護士の仕事です。で、今日皆さんにですね、裁判員制度について少し、馴染んでもらうというか理解を深めていただく。もちろん万が一とまでは言いません。もっと身近にひょっとしたら、皆さんも裁判に選ばれるかもしれません。で、それは可能性としては十分あるわけです。少なくとも宝くじ当たるよりは可能性高いです。私ちなみにこの間宝くじ10年ほど買ってるんですが、未だ買って最高当たったのは3万円でして、使った金が30万ほどあるんじゃないかなとこう思ってるんですけど、情けない宝くじですけど、それと違ってもっと皆さんも選ばれる可能性はあるわけですね。それともう一つは、仮に自分が裁判員にならなくても、せっかくこの裁判員制度というのができてきたわけですから、私たちも裁判というものに少しは理解を深める、あるいは関心を持つ。場合によったら新聞、テレビ等を見ているときに、あ、なるほど、こういうことかということで、中身が分かると、非常に、他人事ではない、そういう存在で受け止めていただけるのではないかとこう思いますので、今日のせっかくいただいた研修の内容を、価値あるものにしていきたいと思います。座ってしゃべらせてもらいます。最初にですね、ちょっとだけ裁判員と裁判のことを説明させていただいてから、裁判員裁判のビデオ全部で60分ほどあるようですけど、これ全部見てると私の話よりはそっちの方が面白いんで、誰も僕の話聞いてくれないんで、その、ビデオは、カットしながらですね、半分ちょっとぐらい、半分ぐらいを皆さんに見てもらって、で、あのビデオ面白いなと思ったら、後で今晩でも皆さん部屋で見てもらうと、多分各部屋によからぬビデオいっぱいあると思うんですけど、それを見ずに裁判員裁判を見てると研修が充実するんではないかと思うので、飛ばし飛ばしでちょっと見てもらおうと思っています。皆さん、裁判というものはどういうことかということについて、ほんの入り口の話をしたいんですね。裁判というのは人を裁くんですよね。民事と刑事に分かれます。民事というのは金返せ、土地を俺のもんだ、離婚する、相続、そういうすべての日常生活に発生するトラブル、これを解決する機能が民事裁判と呼ばれるものですね。これには原告と被告、そして裁判所、この3者で進むわけですよね。まあ、ほとんどの場合は原告も被告にも弁護士がつきますから、実際には対立する弁護士と、それを両方の言い分を聞いて裁く裁判官と、こういう構造になっているわけであります。ところが、刑事裁判というのはちょっと様相が変わります。皆さん常識的で分かっているように、刑事裁判は犯罪を犯した人を裁くわけですが、まず犯罪というのは、刑法という法律をはじめとする処罰規定というのは日本の中でも数えきれいほど処罰規定があります。で、いろんな法律には罰則がついていましてね、その 罰則に該当する当てはまる行為を犯すことを犯罪というわけですわね。で、犯罪を犯したとなると警察の捜査が始まる。逮捕するかしないかともかく警察の捜査が始まって、警察が基礎的な固めをしたら今度は検察官という人に送って、検察官が今度は法律家ですから、今度は検察官はね、検察官が法律的にもう一遍それを整理し直して、裁判所を持ち込むかどうかを判断する。で、検察官、これは検事とも言いますけれども、検察官がこれは裁判に持ち込むんだと判断をすると、これを起訴と言うんですけどね。で、裁判が始まるわけですね。で、裁判が始まると、今度は先ほどの民事とちょっとだけ構造が違うのは、検事がですね、検察官が、竹下がこういう犯罪を犯した、だからこれを裁いてくれということを裁判所に申し出るわけですね。それに対して、その真ん中に被告人が法廷の真ん中にこう座っているわけですね。で、その被告人を裁いてくれという立場に立つのは検察官ですよね。それに対して弁護士は、いやいや、検察官の言い分にはこういう問題があるという対立、反対側にいて、被告人の弁護というものが始まるわけですね。ちなみにこの場面では弁護士の役割のことを弁護人とこういう名前を呼ぶわけですね。で、裁判官は、ここは民事と同じになるわけですが、じゃあ検事の言い分が正しいのか、弁護人の言い分が正しいのか、はたまた被告人の言い訳に、合理性はあるのか、という判断をして、有罪、無罪、で、死刑、懲役何年、罰金という、刑を言い渡すわけですね。これが刑事裁判です。この刑事裁判を、これまでは裁判官が1名ないし3名、最高裁になると5名ないし15名、地方裁判所、皆さんよく都道府県にある地方裁判所、あそこでは軽い罪は裁判官が1人で裁くんですね。重い罪の裁判になると裁判官3人で裁きます。高等裁判所はもともとは全てが3人で裁きます。最高裁は小法廷と呼ばれるところでは5人の裁判官が裁きます。大法廷と呼ばれるところでは裁判官全員ですから15名の裁判官で、裁くことになります。今まではキャリア裁判官といいまして、司法試験に受かって裁判官に登用されて、何事もなければ、一生涯裁判官で暮らすと。裁判というのは10年おきに身分の、首の付け替えがあるわけですが、10年おきに、首の付け替えはあるものの、特に不祥事も何もなければ、定年まで、地方裁判所では65歳、最高裁判所では70歳まで裁判官としての任務を続けるわけです。これをキャリア裁判官と言います。こういう司法の専門家としての裁判官が民事であれ刑事であれ全てを裁いてきたわけです。実は我が国にも戦前は陪審制度あったんです。裁判所法という法律を読むとちゃんと三条のところに陪審制度という規定があったんです。しかし実際には明治時代のほんのごくわずかな期間だけ陪審制度が運用されたことがありますが、まもなく陪審制度は停止になります。そのまま戦争に入って戦後になって、法律はずっと眠ったままで、陪審制度は復活されないままなくなってしまいました。陪審制度って皆さんアメリカの映画を見てるとわかりますわね。陪審員というのはだいたい15名、奇数が原則ですね。陪審員がいて、で、陪審は傍聴席、あ、じゃあ陪審席というふうに座っていて、裁判をずっと、法廷でやり取りを聞いていて、今度は陪審室に戻って、合議を尽くすと。この陪審員の場合には裁判官はそこに加わりません。密室で陪審だけで議論します。 陪審の議論が終わるまでは他の方との話もしません。もちろん一晩を超える場合は家には帰りますけど、他の方と接することもできません。その一日で陪審論議が最終結論が出なければ、翌日も続けて議論を続けます。まさにデスマッチであります。それで合議が一致すれば、陪審員の代表の方が裁判長に報告に行きます。陪審員の合議がなりました。そうですかと。結論をじゃあ法廷でお聞きしましょう。で、法廷が開かれて、陪審員は全一致で被告人を無罪と決しましたとかね。あるいは陪審員は有罪と決しました。刑は死刑が妥当であると決しました。こういう報告するんです。そうすると裁判長が、陪審員の進めた内容に法律上何の手続きも問題がなければ分かりましたということで、今度は裁判官の口で被告人にあなたは有罪です、死刑を宣告します。こういう手続きに流れたんですよ。これが陪審員制度です。結局日本ではこの制度を復活させずに、日本の風土に合わせた国民の司法参加といいますけれども、裁判というものが専門家に任せておくだけではなくて、国民の感情、国民の常識、国民のいわば健全なその良識的な判断、これを司法の場に持ち込もうと。裏返して言えば、専門の裁判官の判断には問題がある。専門の裁判官はある種国民の感覚や感情とかけ離れたところで判断しているというふうに見られがちだ。裁判と国民とが分離している。こういう批判の中で、我が国にふさわしい国民の司法参加というものをどうするかってこの間議論してきたわけですね。それでヨーロッパでに一部取り入れられている裁判員裁判というものを日本に持ち込むことになったわけです。裁判員裁判というのは、じゃあ先ほどの陪審とどこが違うか。これは裁判官3人と、いいですか、陪審員6人、裁判員6人、合計9人の合議で物事を決めていきます。陪審制度は裁判官は加わりません。まさに陪審員だけで決めます。裁判員というのは、裁判を裁判員を含めて全てを進めていくというところに特徴があるわけです。この段階では裁判官3名と陪審員6名に権限の相違違いはありません。例えば裁判官3人の言うことが優先されて裁判員の言うことは劣後に置かれるとか、裁判官の言うことにみんなが従わなあかんねやとか、一番極端な話が裁判員が6人が有罪で裁判官3人が無罪を言ったて合議すれば無罪になる、6人の方で決するわけですね。こういうふうに、非常に特殊な立場に立つのが裁判員ということになるわけです。裁判員はどうやって選ぶか。これは無差別に抽出されます。衆議院議員の選挙人名簿、すなわち20歳以上の方から無差別抽出という形で選ばれます。現在でも、検察審査会というのがありましてね、検事のした判断に誤りあるかないかということを審査する機関があるんですが、そこの検察審査会の審査委員にも無差別で選ばれるんですけど、ほぼそれと同じような形で選ばれます。この選ばれるときに、障害があるかないかということについては関係なく選ばれます。今日の午前中にもちょっと質問があったんですけども、原則として私は裁判員になりたくないというわがままは許されません。なりたくないからという理由は通りません。学生の場合には断ろうと思えば断れます。本当に重い病気で、例えば寝たきりであるとか、あるいは 重度の精神障害のために今、十分な判断ができない状態になるとか、そういう場合以外は、すべて、障害があっても裁判員の業務は、できるということを前提にして進められています。さあ、そこで後でまたしゃべるにしまして、ビデオにぼちぼち入りたいんですが、このビデオは、私もちゃんと見たことありません。ところが作ったやつは私の友人なんですね。私と同期の裁判官でね、これ京都にもいたことのある裁判官なんですね。でこの裁判官、私の同期のくせに従ってですね、ビデオを作った時に盲人のことを念頭に置いとらんのですね。非常に私は憤慨しとるの、俺の存在をお前忘れたかとこう言いたわけですが、ところが聴覚障害者のことは配慮してるんです。お前それはなかろうがしてってこう言ってるんですが、それで最高裁に電話したら、今最高裁の刑事部参事、主席参事というと偉い幹部になっとるんですが、その彼に電話したら、すまんすまん忘れとったで、忘れるなっちゅうね、そんなもんね。2本目の、今ビデオを作ってるんだそうです。2本目の裁判員裁判のビデオはちゃんと視覚障害者のことにも配慮したビデオを作ります。分かったと、じゃあ許してやると。裁判官を許したのは僕ぐらいじゃないかと思うんですけど、で1本目が従って、すまん、本当に配慮できてないんで、京都でもしかそれに副音声を入れるんなら、俺に副音声を入れたやつをくれ、なんていうずうずうしい裁判官だと思うんですけど、ぜひ参考にしてもらうために今回福田さんにお手伝いながった、今から一部見ていただくビデオは、やはりこう副音声がないと私たちは場面がコロコロ変わるからついていけません。いわゆる裁判官が合議して、裁判員が合議を評決って言うんだけど、評議している場面と、法廷の場面と、それから現場の場面とか、コロコロ入れ替わっていきます。だから、その一日場面で、あれですわな、今は亡くなったけど、今、なんて言うんだっけ、コンプレックス番組っていう番組だけど、昔のなんとか、火曜サスペンスみたいに、あれは朝の連ドラ見出しに、解説がなければちょっとついていけないところがあります。したがって今日皆さんに見てもらう場面については、深田さんに副音声をつけてもらいながら、少し裁判員のイメージをつかんでいただくために、ビデオをまず見てもらおうと思います。じゃあすみませんがお願いします。
テロップ、平成21年2009年、裁判員の参加する刑事裁判が始まった。裁判所外観、青空を背景にそびえる裁判所の建物、法廷。裁判所評議室、タイトルテロップ評議。楕円形の大きなテーブルが一つ、その周りを囲むように椅子が9つ並べられている。ドアが開き、中に入ってくる藤原裁判長、山本裁判官、田村裁判官、そして大沢、岩本、千葉、西出、小池、松井、6名の裁判員。緊張しているのか落ち着かない様子、もじもじしながらテーブルの前に立っている。各自が手に持っている資料をテーブルの上に置き、それぞれの席に着く。テロップ1日目。 黙り込む裁判員たち。西で興奮気味にハンカチで額の汗を拭う。
何かありませんか？どんなこと
も。うつむいたままの裁判員たち。全員の視線が大沢に集中する。
担当した事件は殺人未遂事件だった。
回想法廷。
会社員である被告人が学生時代からの友人である被害者を果物ナイフで刺したというものだ。
証言台に立つ被告人中原。
容疑室。
この辺りで止めていただいてちょっと進めます。この後裁判員たちによる評議が続きます。次のシーンです。次は事件当日の再現映像や法廷のシーンを挟みながら評議室で話し合う裁判員たちの様子です。
すでに確定となった被告人が彼女に問い出すと、彼女は何も言わずに部屋から飛び出した。そして被害者も悔しかったら力ずくで取り返して、お前みたいな育児主にできるわけないけどな、
再現ナイフを持つ中原。朝倉、真由美を追い部屋を飛び出す。階段を踏み外し足をくじく。それでも真由美の後を追う。
振り向きざまに被告人の顔を殴りつけ、その時初めて
評議室。
自分は立ち止まってなんかいないし、被告人の朝倉待てっていう声も聞いていないって。
刺さってしまったと、刺されたとじゃ全然違うよな。たまたま刺さったということもありえないわけじゃない。
それにしても、婚約者の真由美さんの証言は、なんであんなにはっきりしないんだろう。一番近くにいたはずなのに。
法廷。
私と関係を持ったことを中原さんに言ってしまったので、いたたまれなくなって逃げ出してしまいました。
検察官、席に戻りながら現場見取り図を指し、
現時点で被告人と被害者が揉み合っている時、あなたはどこにいます
か。 A 地点に丸をつける。
二人のことが心配になってこの辺りまで戻りました。
真由美、印をつける。
私に叫びながらこちらへ向かってきました。その後中原さんはすぐに果物ナイフを拾って朝倉さんの後を追いかけてきました。
その際に被告人は被害者が急に立ち止まったのでナイフが背中に刺さってしまったと供述していますが、その点についてはどうでしょう。
一瞬のことだったのでよくわかりません。
被告人はその直前に朝倉までと叫んだと言っていますが、これについてはどうですか。
言ったような気がします。でも絶対に言ったかどうかと言われるとはっきりしません。すいません。
評議室。
確かにあの婚約者の証言は曖昧でした。
でも事件の原因を作ってしまったことにはとても責任を感じているみたい。
それは被害者も同じだろうな。
そうでしょうか。
法廷。
あなたは被告人から婚約者を奪おうとした。この点について責任は感じになっていませんか。
奪う。彼女は中原と婚約したことを後悔していたんです。
あなたは現在真由美さんのことをどう思っていますか。
それは彼女が決めることだと思っています。
あなたは被告人に対してどのような感情をお持ちですか。
私は中原を許してやるつもりです。
評議室。
彼女の桜さんってかっこいいし、一流商社勤めのエリートだし、さんがなびいちゃうのも仕方ないかも。そうは言ってもあんまりですよね。被告人の踏みにじられた気持ちを考えるとやりきれないわ。
アホからって人を刺しちゃダメでしょ。
それぞれに考え込む裁判員たち。
あの裁判長はどう考えるんですか。
そうですよ、裁判長さんももっと何かおっしゃってください。
すみません、皆さんが活発に意見を出されるので、つい私も皆さんのお話を伺いながら考えています。しかしまだ無理に結論を出す必要はありません。続きは明日の被告人の話を聞いてからということではどうですか。
一同うなずく。 帰り支度をする一同。
気持ちばかり焦ってしまって、やはり答えをまで聞いてみないと分かりませんね。
時計の針は5時過ぎ、裁判員と裁判官それぞれに評議室から出ていく。裁判所外観。テロップ3日目。法廷。中原を見つめる傍聴席の真由美。このあと早送りで少し回してください。弁護人の尋問が続き、検察官による質問のあと再び弁護人の尋問のシーンからです。この辺からお願いします。
今被害者に対してはどのように思っていますか。
被害者の朝倉さんにお怪我を負わせてしまったことは大変申し訳なく思っています。
傍聴席の朝倉、中原を見る。
以上です。
弁護人着席する。
何かお聞きになりたいことはありませんか。
小池、おずおずと手を挙げる。
真由美さんのことは今どれを持っているんでしょうか。
裁判員たち一斉に中原を見る。
私は今でも彼女を愛しています。戻ってきてほしいです。
中原を見つめる真由美。
3日目はこの後検察官弁護人が意見を述べて審理を。
検察官による論告の電光表示。
以上の通り、被告人には殺人未遂罪が成立しますので、被告人を懲役5年に処し。
弁護人による弁論の電光表示。
被告人に殺意はなく、傷害罪にとどまります。
法廷の廊下を歩く裁判員たち。
今日で全ての審理が終了しました。最終評議を。
評議室。
被告人と被害者は高校の同級生で親友でした。被害者は中学高校と野球部のピッチャーでキャプテンも務めるくらい積極的な性格でした。被害者は大学を卒業後外資系の商社に就職し、1年ほど東京本社に勤めた後、
ここで止めていただいて後半の部分に少し飛びます。この後法廷での目撃者の証言とか被告人の婚約者真由美の証人尋問の様子を挟んで裁判員たちによる評議が続きます。で、評議室の場面、裁判員大沢が話しているところです。
正直ちょっとコンプレックスがあります。被告人も日頃から被害者に対して仕事や体格の違いから劣等感を感じていたのかもしれません。被告人はそんな被害者から婚約者の前で殴られてひどい屈辱を味わされた上に、さらに婚約者を連れて行こうとする様子を見て怒りが爆発したんじゃないでしょうか。その後被告人は被害者を刺しているんです。
なるほど。そこまでかとなれば、いつもは穏やかな人間に魔が差したとしても、 詳しくはないな。なあ、
被告人が置かれた状況を考えてみると、殺意ありの意見の方が説得力があるように思えてきました。これで被害者が死んでしまうかもしれないという思いはあったけれども、あえて刺した。
そういうのも殺意ありということになるんですね。
はい。
ということは、そんなやったりな。
え？
いや、その裁判長が前に言っておられたでしょ、10階から突き落とすのか1階からなのかという話。私にはあの被告人がどうしても殺してやろうとまで思ったとは考えられないんです。田村裁判官も言うような思いだったということで、私は3階からの殺意です。
岩本さんに賛成。殺意あり。
それぞれうなずき手を挙げる。
私も殺意あり。では全員一致で殺意ありということでよろしいですか。
はい。
裁判長の言葉にうなずく一同。
はい。
休憩中の評議室、裁判員たちコーヒーを飲んだり体操をしたり、ペットボトルの水を飲むなどそれぞれくつろいでいる。西で窓の外を見て。岩本立ち上がり窓際に向かう。外の曇り空を見上げる。協議再開。
これまでの議論をまとめて被告人の量刑を決めましょう。
殺人未遂罪は条文では死刑、無期懲役、5年以上20年以下の懲役で処罰されることになっています。ただ未遂による減刑と情状酌量による減刑もできますので、1年3ヶ月が最短となります。
法廷、検察官論告休憩。弁護人最終弁論。
被告人に殺意はなく、傷害罪にとどまります。被告人は十分に反省をしていますので、執行猶予の寛大な判決を求めます。
刑は今回と似た事件の量刑を参考にして検討するということで、意見が一致した。今回の事件は、ナイフを使った。怪我が1ヶ月程度。殺意の程度は絶対に殺すという激しいものではない。被告人には前科がない。被害者は被告人を許している。といった特徴を持っているので、同じような特徴の事件がいくつか紹介された。ところが、実刑にした事件も、執行猶予にした事件もあり、どちらにするかが問
評議室。
被告人は被害者と婚約者に裏切られた上に殺人未遂の犯人にまでなってしまった。これで十分罰を受けたことにはならないだろうか。執行猶予でいいと私は思う。
どうは言っても殺人未遂ですよ。もし被害者が死んでたらどうするんですか。
ナイフで人を刺してるのに執行猶予にしていいの。被告人は嘘をついてたわけでしょ。それ考えるとちょっとね。
すでに治療費や慰謝料も支払っていますし、被害者も被告人を許すと言っています。私は執行猶予でいいと思いますが。
確かに許すとは言ってたけど、それって本当かしら。
被害者の桜さん、やけに自信満々でしたよ。
法廷。
あなたは現在、真由美さんのことをどう思っていますか。
それは彼女が決めることだと思っています。
あなたは被告人に対してどのような感情をお持ちですか。
私は中原を許してやるつもりです。
評議室。
あの人はもう一度真由美さんを口説くつもりなんだわ。彼女が自分のことを選ぶっていう自信があるから被告人を許すなんて言ってるんじゃないかしら。
被害者は真由美さんをまだ諦めてない。だとするとまた三角関係が始まるな。そしたら被告人は今度こそ被害者を殺すかもしれない。
ちょっと待ってくれ。そんな勝手な情報で気をつけちゃいかんだ。実刑か執行猶予かは被告人の今後の人生を左右する重大な問題なんだから。
そうよね。それに私は真由美さんの法廷での言葉を信じてる。この事件をきっかけに今度こそ真由美さんは被告人と一緒に暮らしていく覚悟ができたはずよ。法廷でのあの沈黙、被告人のことを真剣に考えていたからだと思うの。
法廷。
被告人は服役のため何年か刑務所に入る可能性があります。それでもあなたはやり直すと言い切れるんですか。
真由美、深く考え込むようにしばし沈黙。やがて顔を上げる。目にはいっぱいの涙。
刑務所に入っても出てくるのを待ちます。私は今回の事件で自分の気持ちがはっきりと分かりました。私は中原さんを愛しています。
評議室。
確かによく考えた末の言葉っていう感じがしたわ。
一度法廷の様子を思い出し納得の様子。裁判長、西出から順に意見を促す。
執行猶予。
実刑。
執行猶予。最初は実刑かなって迷ったけど、婚約者も被告人とやり直したいっていう言葉を信じます。
執行猶予。
私も同じです。執行猶予。
僕も執行猶予。私は実刑です。
私は執行猶予。
これで執行猶予が6名、実刑が2名となりました。
これからどうなるんでしたっけ。多数決が執行猶予ってこと。
最終的には多数決によって決めることになります。ですがこういった男女の中というのは見方によって随分印象が違います。皆さんの納得がいくまで話し合っていきましょう。私は被害者を執拗に追いかけて刺したというのは悪質ですし、検察官の主張通り実刑が相当と判断しました。
お茶をおかわりしていいですか。
はい、どうぞ。
千葉、 席を立ち部屋の隅に行く。ティーバッグの入ったカップにポットのお湯を継ぎ足す。
実は僕、失業中なんです。勤めてたレストランが潰れて、次の仕事がなかなか見つからず、気がついたら妻にも逃げられてました。もし被告人とやり直したいという婚約者の言葉が本心にあったとしても、一度壊れた男女を修復するのは難しいんですよ。まして被告人は失業して貯金もない。いくら執行猶予にして被告人を婚約者のもとに返したって、それで二人が元の通りにうまくいくとは限らないでしょ。
ねえ、ここは若い二人の可能性にかけてもいいんじゃないのか。ねえ、
私は定年退職をした主人と二人暮らしです。今でこそ静かな暮らしですけど、若い頃にはそりゃ山谷上げていろんなことがありました。でもそれを乗り越えていくのが二人で作っていく人生です。私も真由美さんの覚悟を信じてみたいと思っています。
考え込む千葉と山本裁判官。
確かに二人にかけてもう一度チャンスを与えるっていうのはいい気もする。それにもともと被害者が人の婚約者に手を出したことが原因なんだし、被害者も責任を感じてるなら執行猶予の方がありがたいかもしれないな。意見を変えます。執行猶予。
一同の視線が山本裁判官に集中する。
犯行は悪質ですが、皆さんの意見を伺っていて、執行猶予という選択もあるのではないかと思ってきました。意見を変えて執行猶予にします。
裁判長はどうお考えですか。
この事件でひょっとしたら被害者の唯一が失われることになったかもしれません。被告人の責任は決して軽いものではないと。したがって被告人を実刑にするという意見にも十分な理由があります。しかし被告人が婚約者の期待に応えて立派に立ち直っていくということも大事な償いの一つであると思います。皆さん方に指摘していただいたことは、私の執行猶予という意見です。ではもう一度全員のご判断を確認させてください。執行猶予と思われる方は挙手を願います。
9名全員の手が一斉に上がる。法廷。
それでは開廷します。被告人は証言台の前に立ってください。
裁判長、2人の裁判官、6人の裁判員たちが並ぶ。証言台の前に緊張の面持ちの中原。傍聴席の真由美、こわばった表情。
ただし、この裁判が確定した日から5年間、その刑の執行を猶予する。押収してある果物ナイフ1本を没収する。続いて判決の理由を述べます。まず、裁判所が認定した犯罪事実は次の通りです。以上の通り、この判決を言い渡すこととしましたが、この判決にはあなたが更生することを信じ、これからは二度とこのようなことがないようにしてほしいという私たち国民の
切なる願いが込められているということをどうか忘れないでください。
裁判席に向かい深々と頭を下げる中原。中原、そして真由美の目からも涙があふれる。裁判終了後の評議室。
一つのチームとなって協力し合い、充実した議論をして良い結論を出す共同作業だと思っています。皆さんの活発な発言のおかげで被告人、被害者、そして婚約者の心まで踏み込むことのできた素晴らしい評議を持つことができました。私もこれまで以上に新鮮な気持ちで判決を言い渡すことができました。お疲れ様でした。
一度頭を下げ席を立つ。玄関、空を仰ぎながら出てくる裁判員たち。この辺りでもうおしまいです。爽やかな表情で裁判所を後にする裁判員たちの場面でこのドラマは終わります。
はい、ありがとうございます。どうも深野さん、ありがとうございました。あれですね、三角関係、このもっと詳細なものをあなた方は皆知りたいのかもしれませんが、まあ、それはまた、どこか私が、実際の裁判の裏話をする機会がありはしますけど、このビデオで私は実際と違うのいくつかあると思っています。まず、一つはですね、これはビデオというか、こういう紹介ですか仕方ありませんが、各裁判員の名前は、基本的には表には出ません。もちろんこう公開の法廷で裁判が進められますから、見た人が見れば竹下だ、山川だ、深田だってわかるわけですけども、一時名前は発表しません。住所も言いません。今後今日の資料の見てみたら分かりますけど、それはないんですね。それが、ただビデオだからそうしたというのは一つ。それから、未筆の故意っていうんですけどね、これは難しいので、これはもう仕方がないんですけども、人を殺そうと思って殺すのと、殺そうとまで思わなかったけど、死んでもいいと思って殺すのと全然違うんですね。両方とも殺人です。難しいことは、一つは確定的故意っていうんですね。殺してやろうと思って殺すの、これ確定的故意。殺してやろうとまで思わなくて、こいつ死んでも構わへんと思って包丁でもナイフを刺すのは、これを未筆の故意っていうんですね。これ同じ、故意でも違うんですね。これはこの事件では、未筆の故意を問題にしているかのようですけど、僕はこれは ここがちょっと実際の、審議ではこうはならないだろうと思うんですね。もう一つ故意のところで皆さんにあんまり裁判員制度とは関係ないけど興味のために言っていくと、一人の人間が人を殺そうと思ったのか、ただ傷つけると思っただけなのか、これはもう月とスポーンと違うんですけども、この場合の区別は人の心の中でなかなか測れませんわね。どうするかしたらね、一番わかりやすいのは、行為の行為というのは犯行ですね。犯行の行為の形態で決めるんですね。例えば体の数セーブというんだけども、この腕を刺すとかね、腕を刺すとか足を刺すの刺して、それで殺すってことになりませんわね。それに対してこう頭、首、それから心臓、この辺を めがけてやったら、これはもう 100% 行為は認定されますわね。それから、あとは例えば包丁をね持ち出すときに劇場的になんか包丁を振りましただけだという言い分と、そうじゃないかの区別のときは包丁の持ち方で決まるんですね。包丁を持つときに包丁の刃を下向けて突き刺した人は大概本当に劇場的で、物を考えずに振り回して包丁を刺してますね。包丁の刃を横へ向けて胸に向かってくるときは殺意がもろに認定できるときですね。だいたいあばらにね、あばらこうありますから、皆さん俺と一緒全部だけど、あばらこう指こう横に並べ出したらこう並んでましたね、あばらの骨がね、肋骨が。包丁の目を横にするっていうのはね、包丁の刃がどこに当たろうとも、その例えば肋骨のときにちょうど突き刺さろうとも、皮膚を引っ張って肋骨の間で必ずズバッと入っていきます。縦に刺そうは絶対なりませんか。そんな形でずっとこう、恋の認定というのはもっと精密なもんです。まあこれは微動だから仕方がないのかなと思っているんですね。それからもう一つ最後に、爽やかです、嘘をつけと私は思っている。これね、執行猶予判決出してまるでドラマだから最後ね、ハッピーという形してなかんだけどね、人を刺してハッピーはなかろうと思うんですけども、皆さんもしも自分が担当した事件で朝原祥子じゃないですけど死刑を宣告するんならなかったら、爽やかな思いで玄関出てこれますか。これはやっぱりもっと重いもんですよ。だからまあこれはドラマだから、これもドラマだから仕方がないかなと。私は多少専門家として、まあ、このビデオを見ながらそこはちょっと違うんじゃないかと思いながら見ています。まあ、それがちょっとした印象です。さてちょっと中身入っていきますが、このビデオを見ながら皆さん何を感じたでしょうか。裁判員という仕事の、重大さ、あるいは、役割のイメージ的なものは少しは感じてもらえたと思うんですね。そこでもう少しこう裁判ということ、あるいは、裁判員がどういう形で、審理をしていくかということについて、目の見えない立場からものを考えていきたいと思います。幸いというか、私も全盲ですから、この点は皆さんと共通の理解に立てると思うんですね。刑事事件です。殺人事件。で、記録はどれくらいあると皆さん思いますか。細かい字でね、ワープロで言うたら8ポイントぐらいですかね。それぐらいのポイントで、書かれた供述調書とか被害者調書とか実況見分調書とかいろんなも出てきますけど、記録隅地ですよ、もちろん。記録の厚さはどれくらいになるというふうに皆さんイメージしますか。殺人事件、私今まで弁護士23年間でこんな数をやっても7件ほどでもやりました。その中にはまあ未遂もあれば、もう本当に、まあ、死刑は僕は死刑判決もらったことはまだありません。もう一番、ですね、皆さんにちょっと関係ある話を言うと、被告人が全盲で、で、ボランティアと不倫関係になって、で、そのボランティアをラブホテルで殺してしまいました。これ、京都で起こった事件です。全然、そんな、予想事じゃないんですね。 これ私年も私と同じ被告人です。これ私刑事弁護を担当しました。もっと残酷なのは25歳の男性が結婚式を1ヶ月後前に、じゃあ1ヶ月後に結婚式を控えている25の男性が土地のトラブルから、そこは親が死んで男兄弟3人が4人がいるんだけど、そのうちの一番末っ子がまだ結婚しなかったから、揉めとる土地の家に留守番をさせられていたんですね。でこの男性がたまたま夜、家族連れ、その揉めている家族連れ親子4人、お父さんお母さん、長男妹、これが4人揃って帰ってきたんで、その家へ行って土地返してくれとこう言いに行くわけやね。だから何言ってねえと、あんた寝ぼけとらんとさっさと帰りなさいってこういう態度で追い返されるわけで、この男を逆上して家から合口を持ち出してその4人全員刺しました。家はまさに血の海です。幸いに4人のうち3人は命を取り留めました。長男が死にました。この事件も僕担当しました。まあ、残虐なのは、まあ、全部殺人の残虐、もっと情けないのは保険金殺人というのもやりました。これの主犯はやはりほぼ全盲に近い方です。これは私が弁護は担当していません。それはその事件では4人組が1人の酔っ払いを殺して保険金1000万円を取ったという事件ですけどね。もうそんないっぱいあります。そういう事件を弁護士として関わってもですよ、本当にもう20年だって忘れられないですよ。気が重いですよ。当然今言った事件は全部実刑です。でも殺人事件でこれだけ幅があるというのを例として今わざと言うんですが、全盲の、ボランティアと不倫関係になってその人を殺してしまった事件、この事件求刑というか判決はどれぐらいだと皆さん想像しますか。懲役何年ぐらいでしょうね。想像つきませんか。びっくりするほど軽いです。懲役8年です。それは弁護士としては短くしたということが弁護士の評価なのかもしれませんけどね。その事情がなんでそこに至るかというのがあるわけでしょ。それから先ほど土地のトラブルから一家4人を刺して1人が死んだから殺人1件、殺人未遂3件、これはどれくらいだと思いますか。無期だと思う。懲役13年。保険金殺人で4人組がおっちゃんを殺したやつけ、これは4人いるから役割があるよね。主犯格は、まあ、私すぐ来たらおばはんとか言うたりするから怒られるので、女性の年配の方俺言いにくいんやな、どうも私は下品な人間やからね。ですわ。あとその主犯格の男女関係にあるおっさん、それからそのおっさんの妹、それからその主犯格の女性の、手先になっているやっぱり女性、この4人組であるんですけどね。役割は主犯格は計画や保険をかけたり、ちなみにこの主犯格は全盲ではないですけども、後に刑務所行く直前に全盲になりますけども、この女性は保険をかけたり計画を立てたり仲間を引きずったりする、まさに主犯ですね。それから男性は実行行為役、要するに首を絞めたり口を塞いだりする役ですね。それからその妹は運転役、それからもう一人の女性は使いっぱしり、例えばそのおっちゃんを呼び出したりとか、そういう役割ですね。この事件で僕が担当したのはその男性の妹、運転だけを手伝った人が担当です。この事件で主犯格は無期懲役、それから実行行為者も無期懲役、運転を手伝った人は懲役12年、それから使いっぱしりさせられた人も懲役12年。 これはこれだけ紹介しても経営ってのは難しいなって分かるでしょ。どこが基準やねんと思うでしょ。分かりやすくだけ言いますね。今喋った中で一番悪質なのは保険金殺人です。金のために人を殺すということについて、しかも計画的であるという点では裁判所の印象が最も悪い悪質という、類型に入ります。その次が4人を刺したやつですね。まあ、そういうふうにね、いろんな面の見方はできるんですけども、裁判員がこれを認定していく、認定というのは、先ほど出てきたように、殺意があるかないかというのだけじゃなくて、その事情、計画性、全部審査の対象になるわけです。それらを判断するための資料というのはどれくらいの量になるかというと、殺人事件で私が今まで担当した中で墨字の記録の厚みが、そうですね、何センチかな、20センチ以下というのはないでしょうね。それを全部録音しようと思ったら想像したくないですね。ちなみに僕がその事件のあちこちで担当したときにはずーっと記録の取捨選択をしていきます。要するに斜め読みをして足りる書類、隅から隅まで一通り読まざるを得ない書類、何遍も読まざるを得ない書類分けていきます。そして何遍も読む必要があるというやつは全部録音にしました。その結果、例えば、先ほど言ったあの保険金殺人の事件で、テープは多分100本以上になります。カセットテープで、それを皆さんこなさないかんわけですよ。でね、もう一つ厄介なのは図面ですわ。我々は図面はまだ植図に出することは可能です。だから位置関係はある程度図面は触覚で認知することが可能だと僕は思います。無理なのは写真ですわ。一つ皆さんに多少楽しみを含めて、やっぱり殺人事件で僕が担当したで面白い例を出しますと、包丁で人の体を刺すんですが、皆さん包丁で、腹ですけどね、胸じゃなくて腹でしたけども、刺すことで包丁にはどんな血がつくか考えたことないと思うんですよね。僕がやった、京都の有名大学の学生男性が5歳年上の女性と同棲をしていまして、別れ話から女性、まあ、男性が女性を振ったんですけども、その女性がその男性を の横っ腹に出刃包丁をブスッとで、ね、僕はその記録読んでたら今でも忘れられない場面がありましてね、刺した瞬間ってのはそんなに痛くないんですよ。チクッとするというか、うんっていう感じなんですよ。それはだんだん痛みがドーッと出てきます。血がどんどん出始めます。その状態で男性が助けてください、お願いだから助けてくれって叫ぶんです。それを女性が出刃包丁の方を握ったままで、本当ももう別れると言わへんってこう念を押すんですよ。すごいですよ。この場面をね、私やったんですけどね、この事件はちなみに起訴され、逮捕された時には殺人未遂、ところが起訴の段階では傷害罪に落ちています。すなわち検察官の判断として殺意は立証できないだろう。したがって法裁判所行ってから殺人未遂から傷害に認定落ちっていうんですけども、そういうランクが下がるというのは検事の恥だと思ってるわけね。だから法廷でそういう維持ができないと思った時はさっさと初めから殺意を諦めて傷害罪で起訴するわけね。 そういう事件を僕担当しました。これはもう逮捕された時から僕は弁護、その女性の両親から依頼を受けて、女性 の両親京都の方ではありませんでしたけども、僕が依頼を受けて弁護を担当して、まあ、うまくいったと言っていい事件でしょうね。その時に出刃包丁が非常に重要な役割を果たすわけですかね。出刃包丁に血はどうやってついとったか、本当に出刃包丁が体に差し込んだままだったのか、たらのくの感情的劇場的に刺してだけなのかって、これは血のつき方でわかるんですよ。例えば出刃包丁、新品の出刃包丁が前提ですからね、錆びたやつは開きまへんで、現にこの女性も、その犯行に及ぶ直前にスーパーで出刃包丁を仕入れてますからね。でね、新品の出刃包丁を腹ブスッと刺してすぐ脱いだときに血はついてると思いますか、ついてないと思いますか。ほとんど血がつかないんです。弾くんですね。だからその包丁の血のつき方で男性の言っている言い分と女性の言い分の食い違いがあるということで検事は判断するわけですよ、ね、それほど非常にデリケートなもんなんですね。だから法廷で出刃包丁も当然出てきますから、血がどういうふうについてるかというのは触れないんです。それビニールに包んでありますからね。だから事務員に、あれですよ、血がどこに ついてるとか、どっちの方へ流れて固まった感じになってるかとか全部聞くわけですよ。まさにこれは血ののりね、血のりがどうベタッとついてるかっていうのは全部我々は法廷ではものすごい重要な一つの証拠になるわけですよ。そうすると写真であれ、証拠物であれ、触ることのできるものは触ればいいけども、触ってもわからないもの、触れないもの、写真なんか触ってもどうしようもないですかね。そういうものをどういう形で私たちが認識するのかということが重要になるわけです。先ほどのビデオを見ていて皆さん分かったと思うんですけども、常に、裁判員の人たちが評議を続けていく過程では、証拠調べと記録とこう頭の中で行ったり来たりさしながら、時には目の前の記録を見ながらお互いが、論議評議をしていくわけですよ。記録抜きで論議なんていうのはついていけないし、仲間に入れないわけですよ。さあこの状態を前提にして、次に、今日資料として配ったら、これ最高裁が作った、資料です。これから始まる、裁判員っていうやつ制度って、この Q&A のね、何番目かな、
どこだどこだ、企画情報、
まず一つはね、裁判になることを辞退できるか、こういう、98見てください。98にこういう質問ありますね。まず裁判になることが、を辞退できるか、嫌だと言えるか、答え、結論は言えません。正しいかではね、慣れない場合のことが書いてあります。だから断れるのはこの以下に書いてある場合だけ。例えば70歳以上の高齢でわしはもうあかんと、頭ボケてんねと、こういう70歳以上というのは理由になります。それから地方、公務員、要するに公務員ですな、議会の議員とか、そういう一定の身分のある人は、こう、私は断らせてほしいと言えるようになっています。それから学生、生徒、いわゆる高校、生徒というのはどういう場合なんでしょうね。 二十歳以上ですから生徒っていうのはどういう場合か私よう分かりません。それは定時制高校が考えられるんでしょうかね。まあ、学生は大学生ですね。それからこれはまあ関係ないですね。過去5年以内に裁判員のやったことのある、あるいは過去1年内に裁判員に一旦は選ばれたことのある人とかね。問題は6番目ですわ。ここが断れる、一番こう弾力的な部分ですね。一定のやむを得ない理由があって裁判員の職務を行うことが、裁判所によって認定された場合ですね。例えば重い病気だとか重症の怪我を負って裁判所行けへんとか、同居の親族の介護せんと危険な状態になるんだとか、子どもの養育を私が裁判所行ってる間にだの 赤ん坊がいて動けないんだとか、事業が、裁判やっとったら潰れてしまうんだとか、これぐらいしか理由にできないんですね。その後ろを見たらもう説明時間はないから言いませんが、いや、その仕事に差し替えがあるんだ、これダメです。差し替えが、仕事に差し替えがあるっていうだけではそんなものは、理由になりません。断る理由になりません。さあ、じゃあ慣れない人っていうのはどんな人かという中に、心身障害、要するに重篤の障害があるために、裁判員になれない場合ってあるね。まあ、その中でもほとんど関係ない部分は飛ばしますけれども、9の6のですね、9の6の、何番目や、4の1を見てください。9の6の中4番目、効果でね、じゃあ、いや、ごめん、3の1ですわ、事件に関する不適格事由というのがあって、まず一つが、審理する事件の被告人または被害者本人、その他親族、同居人等、これはダメなわけで想像つきますわね。こんな場合は当然ダメなんです。こんな場合は、まあ、A というか、まあまあ、そんなに、なんて言うんでしょう、誰でもが、なれないということ、外してもらえるということは、まあ、理解できるわけですが、そうじゃなくて、自分が体の調子が悪いから、そういう時には、どういう場合に外してもらえるか、ということなんですね。外してもらえる場合というのは、全盲だから、ということだけではダメです。確かダメですと私言うというのは、今のところダメですと私言うというのは、私一人じゃないけど、基本的にはそう言われています。なぜかというと、まだ裁判所は明確な基準を示していません。逆に、目が見えないから、耳が聞こえないから、という理由だけで、裁判員になることが外されたら、これは差別だと、私たちは日本弁護士連合会で意見を出しています。全盲だから裁判員になれないんだというなら、私弁護士23年やってますけど、先ほどからいくつかの例を話したように、私自身が本来ならば、そういう事件に関わるべきじゃないって話になりますわね。そう思いませんか。現にこのビデオでね、先ほど半分笑い話で、このビデオを作っている最高裁の責任者の一人は私 の同期の友人だけども、このビデオは聴覚障害者を念頭に置いて作ってるんですよ。裏返しに言えば裁判員の選ばれる可能性があるということを前提にしています。2番目には第2弾のビデオは裁判員が選ばれるところの段階のビデオを作ろうとしているそうですが、これについては視覚障害者に配慮したビデオを作るとこう言っているわけですから、我々も対象になるということを最高裁は予定しているわけです。したがって目が見えないことは理由にならない。心身の障害のために裁判員としての業務を行うことが不能な場合にだけダメだというんですけども、全盲はそれに当たらないというべきでしょうね。そうなってくると、 裁判員に選ばれた以上は裁判員の業務をこなす腹をくくらにゃいかんわ。自分頭悪いからそんなことは理由になりません。問題は記録の録音か展示かは可能な限りやるでしょう。もう今はもうそんなの楽な時代ですよね。情報が全部デジタル化されている時代ですから、それを、ね、もう一番せこいの私がいつもデジタル化された情報、裁判協議の裁判全部ほとんどデジタル化された情報がやり取りされているわけですから、その情報をもらってそれを全部音声に変えたいとか、展示に変えたいときは、そのまま何の修正も加えずにテキストファイルに落としてエキストラにかけるか、なんちゅうなら音声俺が読み上げてるソフト面何かも用意しとらんけども、読んでくれてるわけですからね、もうそれでいけるわけです。もう早い話がね。しかしですよ、皆さんよく考えてください。厚さ10センチに30センチのものを全部録音化してもらえたとしても、皆さんそういうこと独学に寝不足の人がいましたけども、読めます？不可能ですよ。早送りして読めますかという話ですよ。写真はどうします？図面はどうします？という話ですよね。そうすると私は補助者というものは不可欠ではないかと思っています。すなわち聴覚障害であれ視覚障害であれ、それに、ハンディを、克服するために必要な補助者というものをつけるべきだという主張を今はしています。もちろん裁判所への行き来であるとか、あるいは記録の保管であるとか、そんなことはもういろんな形で補助はしてもらえるでしょう。問題はやっぱり情報をどうこなすか処理するかというところが決め手だろうと私は思っています。さてもう一つ、裁判員裁判で私たちができないことがもう一つあります。今日深田さんが副音声入れてくれました。非常に、分かりやすい、ビデオで副音声でした。でもね、法廷にいたらですよ、あれ、ね、法廷であの場面、我々が裁判になったつもりで見てください。真由美さんでしたっけ、真由美さんの表情が曇っているのか涙流しているのか、中原を恋しがっているのか朝倉と両目遣いしているのか分かりますか。どうやって判断しましょうね。え、深田さんによくついててもらわなあかんわけですよ。あえて言うけれども、そこで伝わってくる情報は深田さんの主観ですよ。人の表情を読み取るというのは主観です。主観というのは非常に、一人個々の、思いによって違うものです。しかしそのことをもって盲人はダメだということに判断していいでしょうか。いやいや、それは人間であれば深田と、いや深田さんにばっかり怒られますけど、深田という、人を通して見てるんだから、竹下が主人公でものを考えた場合で言うなら、深田さんという女性の人間性も含めて竹下は受け止めればいいだけのことなんですよ。なぜならば表情だけで判断するんじゃないんです。表情も判断の一つだということをしつこく言いたいんです。声にも曇りがあるんですね。これは決して私は神がかりなことを言うつもりないけど、弁護士23年やっていろんな面白いことありましたよ。私なんか人の顔の曇りなんか分かりません。誰が嘘ついてるか分かりません。しかし僕なりにいくつかのことを感じ取ることがあります。嘘をつく人間は上を向いてつくやつもおるかもしれません。めったにいません。 目線を人からそらしたり、うつむいたり、それから自分が答えに窮したときに自分の弁護士の方へ顔向けようとどうしてもします。そういう商人の表情、仕草全体をできるだけ細かく僕のアシスタントに観察させることにしています。どれだけ細かい情報を僕の気持ちになりきってアシスタントが僕にデータを送ってくれるかが非常に重要になっていきます。そうしたことを一つ一つやりながら僕は法廷を進めていくんです。でも全盲であることが決して、何もできないことではないことのもう一つつまらん笑い話を言いますと、私が担当した事件で、一つの大きな土地、まあ、100坪強の土地に、建物がいくつかあって、昔は湯屋っていうんだけど風呂が外にあったんですね。湯屋があったりいくつかの建物が建っている事件で、図面を見ながらその建物の位置関係やら建物がいつ建ったかということを問題にしていく事件があったんですね。その時に僕は自分が全盲だという非常にある種の神経質になっています。法廷行って位置関係を自分が理解しているものとピントがずれたことに絶対ならんとこと。なぜかと言いますと、竹下が仮にピントのずれた質問をすると、あ、竹下はどんくさい人間だという評価してくれるならありがたいんですけども、竹下は全盲だからやっぱりどんピントずれるんだってなってしまうんですよね。これを恐れたんです。だから僕は絶対に竹下の能力のバカさはともかくとして、見えないためにと言われることが絶対ないようにという神経質になっとったんです。それで法廷に臨んで証人台に立った人に、この右手に見えている湯屋は、昭和8年頃作ったものではありませんが、はい、その隣の物置はじゃあそれより前に来たとか後にできたとか、こういう質問してたんですね。じゃあ裁判官がね、ちょっと竹下さん、ちょっと止めてくれんかって。は、何でしょうか。申し訳ないけど竹下さん、地図逆さに見てるように思うんだけど、東西が逆のように思うんだけどと言われた。僕は真っ青になりました。しまったと思いました。その時にあえて僕の頭が浮かんだけど、クソ、俺の事務員のバカ種が俺に逆のことを教えやがってと思って、もう事務員をその瞬間恨みましたよ。文字の常ですよ、率直に言ってね。それで法律の裁判の関係者全部、裁判官一段高いところに裁判官偉そうに座っているわけでありますが、あれは法壇というんですね。そこにアースケルと面白いと思うんですけども、そこへみんなが寄っていくわけですよね。で、図面がこうでしょう、これが来たでしょとか言い出したときに、その裁判官が、あっとか言って、すま、僕が逆さに見ていましたって、本当にあった出来事なんですよ。ね、これは笑い話に言えたからよかったんです。これが僕が間違えとったら、間違いなく、笑い話ではなくて、見えないことから来るエピソードになってしまうわけです。何が言いたいか分かってきたでしょ。裁判員裁判を担当したときに、こういう事態を招いたらいかんということですよ。いかにしんどいかということ。でも、皆さん恐れろって言ってるんじゃなくて、そういうものだということのこう理解を深めてもらいたいから、あえて引っ張り出した過去のエピソードですけどね。さて、次のちょっと裁判員の直結ではないですけど、刑事裁判というのをもう少し今度、皆さんに理解してもらおうと思う話をさせてもらいます。皆さん、実刑判決と執行猶予というのは分かりましたね。実刑というのは実際に刑を受けるということで理解してもらったらいいですね。執行猶予というのはその、刑務所に行く刑を猶予してあげましょう。刑の執行を猶予する、これを執行猶予って言うんですね。ちなみに執行猶予というのは懲役3年以上の刑を言い渡すときにはつきません。これが特徴です。だから懲役4年とかの場合には執行猶予は絶対につきません。懲役3年以下だったらつくんですね。 そうすると判決を言い渡すときに、あ、これ言葉難しい言葉で出てきましたけども、酌量減刑だとか法定減刑とかいろいろあるんですけど、そういう減刑をした結果、刑を3年以下の刑を言い渡すことができる場合には執行猶予をつけることができるんです。例えば強盗殺人、あるいは強盗傷人、傷人って難しい言葉だから強盗傷害したら分かりやすいかな。物を盗んで人に怪我をさせた、物を盗むついでに人を殺してしまった、それから強盗強姦、こういう罪の加減は7年なんですね。懲役7年以上なんですよ。そうするといいですか、仮に強盗罪はもっと低いけど、強盗傷害罪懲役7年以上ですから、仮に減刑をしても加減は7年が3年半にしかならないでしょ。だから執行猶予は使わんわけです。殺人未遂、殺人っていうのはじゃあなんであれに執行猶予つけられたか。まず未遂っていうのは法律上の減刑と言いまして、まず刑を半分にせんならんことはないけどしてもいいよという法律の規定になってるわけ。これが1点目。もう一つ、あそこでやたらめったらとね、あれですな、被告人には同情すべきと。僕はこれ、あの事件で僕被告人同情すべきかよくわからんですね。僕は正義わかりません。ただあの中で被告人は同情に値するだの、それから被害者が許している、これ被害者の人というのは大きな情状です。でもう一つの大きな重要、あそこで言葉として出てこなかった再犯の可能性というんですね。再犯というのは再び犯罪を犯すということね。再び犯罪を犯す可能性が高いか低いかということをあそこで問題にしてましたね。あれは極めて重大なポイントの一つなんですけどね。そこでそのことはちょっと起きますけど、もう一つ情状酌量という言葉が出てきましたね。その時に、まあ、あの人は恋人も取られるし、被害者も許してるとかいろいろしたけども、そのことを積み上げることによって、法律上の未遂という減刑と、プラス酌量減刑という2回やってるわけですよね。だから、加減は1年半にできるという言葉が出てきたと思うんですね。女性の裁判官が説明している場面で。そういうことなんですわ。まあ、そういうことを考えていくと、まあ、少し、あの裁判の中に出てきたこともご理解いただけると思うんだけども、今回の裁判員裁判というのは全ての刑事事件に適用されるわけではありません。これもこの Q&A の何番目かに書いてありますけども、重い罪だけです。殺人であるとか今言ったような強盗であるとかそういう重い罪だけ、そういう重い罪のだけしか裁判員裁判は適用されません。したがってですね、逆の言い方で言えば裁判員として裁判に関与するということはイコール極めて重大事件にしか関わってこないということなんですよ。この事件でいうと殺人未遂で、ね、殺人未遂で起訴されたから裁判員裁判になってるんです。これ傷害罪で起訴されていたら裁判員裁判になってないんですね。もちろん傷害でも傷害致死にまで行くと裁判員裁判の対象になったと思いますけどね。そういう重い結果をもたらす事件についてだけ裁判員裁判というものが始まるというふうにご理解ください。したがってしつこいけども、関わる以上は常に重い事件で、重いというの意味は犯罪が重いという意味では社会的にも判断する上でも精神的な非常にこう重圧感のある場面で仕事をすることになるんだということであります。もう一つ刑事裁判のことについて 話をしておきたいのは、皆さんはその裁判というものを傍聴したことはあまりないでしょうかね。できたら別に裁判員になる可能性があるないにかかわらず一度裁判というものを傍聴してもらいたいなと思うんですね。ああいうビデオに出てくるような雰囲気とちょっと違うでしょうね。あの裁判長猪木孝明さんでしたけど、あんななんとも言えん優しくてかっこいい裁判官私見たことありません、うん、裁判官が多分後継で喋ったら竹下みたいな柄の悪い裁判弁護士は見たことがないってこう言うかもしれませんね。僕よく法廷で喧嘩します。この間は、僕が今担当している事件で裁判官と喧嘩です。裁判官に弁護に座りなさい、僕は絶対座りません、何言ってんねんと、私は検察官に釈明を求めてるんだと、このことについて釈明に答えること自身が明らかに論告の中に違法と言ってしたんですよ。あんまり品のいい弁護士じゃないかもしれませんな。でしかしね、やっぱりこの法廷で見てるとなんか弁護士さんもなんか優しそうな女性が出てきましたけど、そうはいきませんよね。法廷ではもっと火花が飛んでるんですね。例えば私はイメージは伝わってきてませんけど、堀江門の今裁判続いてますわね。あの事件でも相当シビアな火花が検察側と弁護人側と、なんていうかな、飛び交ってると思いますよ。ましてやこの前数日前に死刑が確定した松本千鶴王でしたか、通称朝原祥子、彼の裁判を担当した時の弁護人と検察、それから弁護人と裁判所の対立なんてのは凄まじいものでしたよ。でも法廷での対立はマスコミに現れる時には弁護人の批判としか現れません。しかし弁護人という仕事は世間に理解してもらうための仕事じゃないんですよ。裁判員というのちょっと後で言いますけど、少なくとも弁護人の仕事というのはあくまでも弁護人の利益を守る、さらにシビアな言い方ですと正しい裁判に導くための弁護人の役割がそこにあるわけですよ。したがって相当な厳しいやり取りが予測できるということは皆さんも想像できると思うんですね。しかもあこで今日ちょうど出てきましたけど、裁判員の方が質問してましたね。法律はこう書いてあるんですね。裁判所で裁判官が、いや、せっかく言うと裁判所っていうのはあこはね、法廷というのは大きくはどんな構造になっているかというと、真ん中に柵があるんですね。で柵の入り口に近い方が傍聴席と言われているんですね。柵の内側を厳密な意味での法廷というんですね。したがって裁判所の中ではまずその柵のことを我々はバーと呼んでいます。もともとあこはその本当に棒が一本だからバーだったんですね。司法試験のこと英語でナショナルバーエグザミネーションというのバーというのはそこから来るんですけども、その棒の外側を傍聴席といって、傍聴席は一切発言許されません。裁判官から、黙りなさいと言われまして、黙らなかったら放り出されます。バーの内側、法廷の中といえども裁判長の許可がなかったら発言できません。裁判官といえども裁判長の了解がなかったら発言できません。したがってあそこで手を挙げた、たる榎木孝明がですね、どなたか何かご質問ありませんかと言ったら手を挙げた。どうぞ。どうぞという一言がなかったら裁判員は言葉をしたらいかんわけです。質問したらいかんわけです。でも逆に言えば質問できるわけであります。質問しようと思えば、記録をちゃんと理解している、事件を十分に把握している、そういう前提がなかったら的確な質問できませんわね。だから受け身であったらいかんってことを言いたいわけです。常に 裁判員になる以上は能動的でなかったらいかんわけです。したがって、自分がまさに9分の1ではあるけれども、自分が、判断をする裁き手の一人だという自覚はあくまでも問われるということを、知ってほしいとも思います。それから裁判員になった場合には当然守秘義務というのは絡んできます。でその守秘義務というのは、その裁判員という資格で知った事実は喋ったらあかんよと、こういうことであります。評議の内容を喋ったらいかんよ。いや評議の中で実は田尻さんは死刑賛成言ったんですよとかね、僕は絶対反対したんですよとかね、こんなこと喋ったらいかんのです。事件のこと一切喋ったらいかんという意味ではあります。しかしなぜならば事件は公開の公開の法廷で審理がされているわけですから、裁判官以外の人もみんな知っているという前提だというわけですから、ただ評議の内容であるとか、その裁判員でなければ知り得ない事実を知った場合には絶対喋ってはいけません。これを喋ると罰せられます。それほど厳しい守秘義務というものがあります。したがって変な話ですけども、我々の補助者がつけてもらえるとした場合に、補助者にも守秘義務をつける必要があるわけですね。場合によったら守秘義務をその補助者にもかぶせると同時に、多分最高裁判所規則などで、その補助者にも罰則を設けることもあり得るでしょうね。質問を受けたいと思うのでぼちぼち話を閉じていきますが、ぜひ皆さん、そうビビらんで結構ですけども、せっかく日本で国民の司法参加ということで、こういう制度が設けられたようですし、この Q&A によると日当ももらえるようでありますから、それを目当てにせいとは言いませんけども、ぜひ、自分も裁判員になるかもしれんという思いで、これから司法、裁判、とりわけ裁判員という制度について関心を持ってもらえるとありがたいと思います。皆さんの質問をこの後聞くことで、進めていきたいと思います。以上です。
どうも竹下先生ありがとうございました。豊富な経験から、感じておられることですとか、裁判の実際の様子とかを、例を出して説明していただきました。それでは、今回の研修に関して裁判員制度について、それからまた、実際に裁判員になった時の心構えとか、それからまたせっかくですので竹下先生が関わっておられる裁判という弁護士というお仕事についての、視覚障害者としての、立場ですとか、いろいろなせっかくの機会ですので、質問を受けたいと思います。質問がある方は挙手で、マイクを回しますのでお願いします。では上がっていませんか。
お二方上がっています、
はい、じゃあすいません、お名前と、質問をお願いします。
石川県の小坂です。本当に貴重なお話をありがとうございました。率直にというか本当に単純な質問であれなんですが、竹下先生的にこの裁判員制度という制度が入ることによって、この日本の、犯罪事情とか、ひいては日本の行方というのはどんなふうになるだろうとお考えでしょうか。それは希望的なものも、ちょっと失望的なものも含めてお答えください。
俺あれやな、総理大臣にならねえかんな。はいはい。
まず一つずついきましょうか。 石川県の小坂君、多分僕の、同期の息子さんじゃないかと思うんですけども、田本君の息子やろ、お父さんによろしく言ってください。こんなところにあの私的な発言をするので怒られそうですが、裁判員裁判が始まったからといって日本の社会が変わるとは思いませんが、とりわけ犯罪がどう変わるかというのは私は変化を起こすと思わないが、めちゃくちゃ僕は期待しているものがあります。それは二つ三つ申し上げれば、今日ちょっと喋ったつもりのと重なるのは、日本中が、まあ、少なくとも場合によったら中学生高校生以上の日本社会人が一億総人口裁判に興味を持つようになるんじゃないでしょうかね。一つはわしが裁判員になるかもしれんというある種の緊張感、二つ目にはわしと同じおっさん、おっちゃんが、兄ちゃんが、姉ちゃんが裁判に関わってりゃいないけ、わしもほんなら同じような、わしも法律は何も知らんけど、わしみたいな、どんくさいやつも一緒なんやという感覚になれるんじゃないでしょうか。やっぱりね、現実にいいでしょ。まあ、僕もあんまり僕エリートとは思ってないけども、裁判官弁護士ね、それはどう見てももうエリートやと、雲の上やと、よその世界やと、こういうのはやっぱどうしても皆さん見ますわね。しかし今度は今見ても分かったでしょ、途中で榎木孔明言うとったでしょ、ね、6対2になった時にですよ、自分の意見言わずにおっさんなんで自分の意見言わへんねんと私思いながら見とったんですよ。もったいぶりやがってとかね、だいたい僕素直じゃないみたいですね。どうもビデオ見ながらへそを曲げとったわけですが、その時にね、あれですよ、このままでいったらどうなるんでしょうか、多数決でって言ってたでしょ。そうなんですよ、裁判官が、極端な例ですよ、裁判官3人が無罪だとこう言っていいですか、そして、裁判員6人が有罪だと言ったら有罪になることあるんですよ、ね、だから僕は決して受動的受け身じゃないよというのはそこにもあるんだけども、それほど素人である裁判員が、まさに国民感覚で裁判に関わる法律の素人である、このことに価値があるわけですけども、素人である裁判員が裁判の判断をしてるんやということで関心が強まるんじゃないでしょうかね。そしてこれが僕はどうなるか疑問なんですけども、じゃあ裁判の結果、裁判の中身が本当に国民感情に合致したものになるか、それは単純ではないと思いますね。なぜならね、やっぱりあくまでもやったでしょう、皆さんね、このビデオ仕立ての中で何か気づいてほしいことの一つに、最初、はい、執行猶予、私実刑、私執行猶予、私実刑ってあったでしょう。ところがね、わざとらしくですよ、じゃあまあまあ多数決せずにもう少し男と女ですから見方を書いて考えましょう、嘘つけ、男女の関係あったりもっと厳しいやらんかいと思う人もいるかもしれん。それでしかも論議を続けた結果、全員一致にした。いやー、素晴らしい評議だ。何を抜かすかと私は思ってたんですけどね。ね、ああいうことでひっくり返ったことはあるんですよ。例えば、最初の時点で、仮に、じゃあこの時点で皆さんの意見を言ったときに、有罪が6人、無罪が3人だったとする。でも、裁判長が、いや、まあ、もう少し論議を続けましょう。という論議の中で、プロであるところのキャリア裁判官が、いいですか、論議を誘導していく、そうすることによって最初有罪だって、あ、そうか、こんな場合にやっぱりそれは罪は無理なんですね、そうか、こういう疑いが入るんですね、そのことによって最初有罪した無罪に引っ張られていくかもしれんわけですよ。その逆もあるわけですよ。例えばね、面白い例でね、冤罪事件っていうのはどこで生まれるかっていうと、一つのポイントを見落とすか、誰が後で考えても分かるような常識に気づくか、見落としたかってのがあるんですよ。例えば、象徴的ないくつかの例を挙げますとね、徳島ラジオショー殺しっていう有名な冤罪事件があるんですね。徳島県のラジオショーをやってた家に後添えてきた女性が、その旦那を殺したと。 そして殺したその出刃包丁を新聞紙にくるんで、徳島の中川かどこやったかに橋の上から投げ込んだと。それを目撃していた人がいた。こういう事件なんです。この事件でその目撃者の証言を最大の根拠に、この、被告人は有罪判決を受けるんです。ところが違うってって、再審の訴えを続けるんですよ。でね、再審が決まった時の記録しか僕読んでませんよ。バカバカしいことが二つ出てくるんです。一つは、それ夜中の事件なんですね。その夜中に、その目撃者が本当にじゃああんたこの日、その、包丁を投げたという人の顔が見えたのかと。多分見えたと思う。ちゃんと見えてないけども、あの女性でなかったかと思ったからそう言いました。こんなニュアンスに変わっていくんですよ。さらに、その包丁は、川から、中川かどうか覚えてませんよ。要するに、徳島で川の多い町ですからね、何川か覚えてませんが、吉野川か中川か覚えてませんが、その包丁はね、どうなりましたか？はい。新聞紙にくるんだ包丁は、すぐには沈まずに、川下に流れていて、まもなく沈んでいきました。これ、真っ赤な嘘なんです。海辺に住んでる人は分かりますね。川は常に下に流れると思ったら、川口の近くでは嘘がバレるんです。ね。引き潮と、満ちの時は考えてほしいんです。潮が満ちた時には川はどうなりますか？逆流するんですよ。その時間帯を案の定、逆流してる時間帯だった。だから下に流れて沈むってありえないわけ。それとかね、埼玉川事件というのがあるわけね。埼玉川事件という事件で斉藤さんという方被告にされるんだけど、この方は人を殺した後、追いかけた人から逃れるために、仙台の近くですよとか、あの辺ですよ、2月かですよ、犯罪が行われたのは。川べりに身を伏せていた。二時間ほど経ってから人が行き去ったのを見て家に帰って布団にくるまって震えていた。そして枕には血がべっとりついていた。これ聞いたら何も自然に皆さん感じなかったらダメですよ。仙台の2月ですね。2月に川べりで2時間草むらにこううずくまってるんですよ。血はどうなりますか？ねえ。そんな状態で家戻ってから、布団とか枕に血がつきますか？ねえ。今考えたら、後で考えれば、全部ごく常識的なことが、どういうわけか、あえて見落とされたり、無視されてるんですよ。今回の裁判員裁判で、素人であるかどうかということよりも、三人の目玉から、三人の目玉は六つありますけど、二十四の瞳じゃないですけども、これが九人、従って十八の瞳。文字が入ったら瞳の数はどうすんねんってしょうもない話がありますが、まあそういうことは上げ足が取られに先に言っておきますが、ね、物の見方がどんどん変わるわけですよ。そういう意味では裁判が少しは変わるんではないか。もっと言えば、これは多少、情緒的ですけど、全盲の我々が裁判員に加わったときに、弁護士である僕は加われませんけどね、目が見えない立場から物を言うってことも大事ではないでしょうかね。いや、あの人の話を聞いてたら、なんか物の言いようにこういう、なんかこう、不自然さを感じたとかね。あるいは、僕は自分は頭で考えただけど、この頭で考えただけだも、だけども、これは意外と大事になるかもしれません。したがって、裁判の結果がどう変わるかまでは容易切りませんが、裁判というものが非常にごく手短なものに感じられて、かつ、その審理の過程で、今までと違うものが、どんどん、この裁判の中に持ち込まれるということを大いに期待していいのではないか。ただ、そのことによって日本の社会が変わるか。というところまではいかないかもしれないけども、全員が裁判に関心を持つということの好材料として、 ひょっとしたら犯罪というものに対する国民の意識が少しは変わってくれるところまで発展していくとありがたいなというところではないでしょうか。以上です。
はい、もう一方よろしいですか。
もう一人、もう一人おられてですね。お願いします。
すいません、滋賀県の河合と申します。私も、民事裁判は先訴訟をずっと傍聴させていただいたことはあるんですが、まあ、刑事裁判はないんですけれども、一つちょっと一つ二点だけすいません、ですね、まず一つは、裁判員になるということはこれ被告人に顔を見られるということになりますよね。そうなりますと、例えば刑を終えて、どっかで同じような顔やっていうのを出会って恨まれるとか、そういうことがまずいわゆるお礼参りっていうやつですか、あれがあるかなというのをふっと考えながら、それともう一つはこれは僕は民事裁判ではこれはないわけですよね。でなんかこう我々には、まあ、民事裁判というのは逆に難しいのかもしれないんですけど、なんかそれの方がこう日常的だという、考えを持つんですけれども、今後例えばそういう民事裁判にもこういう裁判員制度っていうのは、入っていくっていうか取り入れられるようになるんでしょうか。この2点をお願いいたします。
まず、1点目のね、裁判、被告人には顔を見られます。証人にも顔を見られます。傍聴席からも顔も見えます。したがって、当然傍聴席には事件関係者も来るでしょう。で、それを見えない形では、裁判は成り立ちません。すなわち、公開の法廷において裁判官及び裁判員が、みんなから顔の見える場所にいて、被告人と面と向かって裁判が進むわけです。じゃあ、脅かされるかもしれないやんか。それはないとは言えないんですね。絶対という意味では。まあ、それについては、この法律は何を考えているかというと、万が一、違法っていうんですけどね、脅かされたりすることがないようにする、その配慮は一応しているんです。二つの配慮をしています。一つは、万が一そういう脅かされることがあったときは、その時にはちゃんと、その方をかばうことも手立てはやりますし、その違法した人間を、逮捕するという手立ても用意しています。もう一つは、極端に危険を伴うというような事件の場合には、裁判員制度を停止して、たとえ極悪な凶悪事件であっても、プロのキャリア裁判官だけで審理をやるということも例外としては準備しています。したがって通常のところではそういうことは予測していませんが、ごく極端な犯罪の中でですよ、その危険を伴うかのようなそういう事案においては裁判員制度を停止することがあるということには制度上はなっています。裁判官でも、日本であるですからね、今までどういう違反があったのかちゃんとは僕知りませんけども、今日午前中も言ったんですけど、あれですからね、イタリアでは、マフィアの事件を担当した裁判官射殺されていますしね。それから、日本でも刑事事件で、裁判官が襲われたっていうのは僕今ちょっと記録で思い出しませんが、民事の事件に、あれですかね、巻き込まれた裁判官、弁護士が傷つかれはいっぱいありますからね。それから、そういう意味では、全く危険がないわけではありませんが、その安全確保についてはそれなりの配慮はされていきます。二つ目、確かに日本では、裁判員裁判は、凶悪犯罪にのみ、刑事事件の中でも凶悪犯罪にのみ、これを持ち込んだわけですが、民事については今のところ全く考えはないようであります。将来のことまで分かりませんが、現在は一切予定されておりません。アメリカでは民事も陪審制度というのがあります。だから有名な事件なんかで、例えば日本人の服部なんとか君が、
かぼちゃ祭り、何祭りっていうんだったっけ、ハロウィンでね、射殺されたでしょう。あの事件で、刑事事件の、陪審員は無罪評決をしました。ところが民事の損害賠償では、有罪を前提としている評決をしました。どっちもありですよね。それほど陪審制度というものは大きく変わる可能性を持っているんですね。しかし、日本の場合には、その、刑事裁判に対してですね、その、キャリア裁判官の感覚はおかしいと。簡単に言えば、そんな極端な言い方でないにしてもね。もっと国民感覚に合う刑事裁判をやるべきだというところから出発しているために、陪審員制度ではなくて裁判員制度という制度を持ち込み、その結果として、民事陪審制度は採用していないということのようであります。将来的に民事陪審制度も導入しろという声が出るのかどうか私断定はできませんが、議論にはなりうるというふうには思います。以上です。
はい、どうもありがとうございました。皆さんいろいろお聞きしたいこともあるかなとは思うんですけども、予定時間にぼちぼち近づいてまいりました。これで、第一次研修会裁判員制度については、終了したいと思います。今回講師をしていただきました竹下弁護士、それから副音声の方作成、それから今日の上映のお手伝いいただきました 深田さんに拍手を持ってお願いします。はい、ちょっとこっち、事務局